消費生活アットポッドキャスト。皆さん、新年明けましておめでとうございます。年末年始いかがお過ごしでしょうか。まあ、今日1月2日ですけれども、もうお正月気分はですね、吹っ飛びましたね。明日、通常通りのトレードが始まりますので、それに向けて、まあ、いろんなことを準備したりとかですね、本読んだりとかですね、楽しく過ごしております。ということで、昨年はですね、本当にいろいろなことがありました。ブログにもたくさん書きましたけれども、多くの皆様の協力のもとですね、なんとメディアの方にもかなり出させていただいて、去年はですね、まず7月です。ダイヤモンド財、週刊ダイヤモンド財の方で、家までですね、取材の方々がお越しになって記事になりましたし、そして12月になるとなんと3冊週刊のエンスパさん、そして同じこのエンスパの奏者からムック本、奥越 FX、こちらでも10人の、トレーダーの一人として登場させていただいて、そして最後はド素人シリーズで有名な、これこの間のポッドキャストでは言い切れなかったところなんですけれども、単行本ド素人がわかる FX チャート&経済指標の本のところにも、登場させていただきました。こちらの本の方はこう背中向きにね、ちょっと写真を撮りましたけれども、いかがでしょうかね。今年もですね、またこういうチャンスがいただけたら、いろんなことを喋ってこようかなと思っております。このね、12月に出ました、3冊に関しては、私の最良スキャルピング手法のボリヘイドラゴン式に、焦点を当ててお話しさせていただきましたけれども、まあ、手法といえばたくさん私の場合はありますし、トレードも CFD から日経225から、まあ、もちろん FX もそうですし、いろんなことをやっておりますので、そんなところもですね、ぜひ聞いていただきたいなと思うんですね。なのでチャンスがあればまた今年も頑張っていきたいなと思います。はい、そして年末、どうしてたかと言いますと、なんと今年は12月の30日までトレードをしておりました。通常ですと、もうクリスマスから以降ですね、取引量少なくなりますし、換算相場になりますから、もちろんトレードはやりません。現にですね、クリスマスからですね、もうボリヘイドラゴン式のその裁量スキャルピングに関しては一切やりませんでした。ただ5ドル円のですね、ロングをかなり仕込んでいるんですけれども、これのポジション調整、そしてこうちょっと急落した時に拾ったりとか、そういうことはやってましたし、で一番メインはロンドンコーリング手法なんですね。でこのロンドンコーリング手法、去年もやってたんですけれども、去年の年末に関しても当時は順張りしかやってなかったので、このようにですね、取引量の薄い相場では、ロンドンコーリング手法のそのブレイクアウトっていうのが非常に、悪くなるんですね。それもありましてやらなかったんですが、今年復活してからはカスバトに逆張り手法を導入したことによって、逆にこの、薄い相場、レンジ相場の時にですね、逆張りで効くんじゃないかなってことを確かめたくてですね、なんと30日までやりました。で結果はどうだったかというと、もう月曜日からこの木曜日まで全てカスバで勝っています。この結果ちょっとね、大きいなと思いました。いろんなことがね、ファンダメンタル的にもありましたけれども、その中でしっかりカスバで勝てたということで、今後もですね、このように休場だったり取引量が薄い時にカスバは有効じゃないのかなと思ってですね、今後のトレードについてね、導入していきたいなと思います。そして12月31日のところで、この現在のトレード結果の方を載せております。これについてですけれども、また、ロンドンコーリング手法のトレードノートっていうのをアップしてますけれども、最新版を今作成中です。一応できたんですけれども、一部動かないところがあって、一緒に共同開発というか、まあ、関数入れてもらってる私の友人がいるんですけれども、その人に今ですね、また注文を出してですね、修正を依頼しておりますので、まあ、年明けましたし、まあ、もうちょっとしたら、完成版ができてくるんじゃないかなと思います。枠は私が作って、で、注文をね、ああでない、こうでない、もうちょっとこうやってよって言って、それに関して関数を入れるという。大変ですね、彼にはいろいろめんどくさいことも言いましたけれども、ちょっと楽しみにしていただきたいと思います。でブログの方見てください。このちょっと紹介ロンドンコーリング手法トレードノート、これただ画像貼り付けてるだけなんですけども、これ順張りの方なんですね。 エジュンバリバージョンは一応できました。ただこの黄色く色塗ってるところ、ここでここがちょっと問題があるので、今修正依頼のところです。で、このトレードノートのいいところを見てください。1番、高値と安値を入れると自動的に差し値、リミットストップが入力される自動計算機機能付きということで、ここですね、いつもめんどくさいのが高値と安値を入れて、計算式を入れなきゃいけない。で、これをトレードノートと組み合わせたのが今回のアイディアということですね。2番、日付を入力すると自動的に曜日が入力される。この手法に関しては曜日が本当に大事なんですね。今分かっているのは火曜日と木曜日の順張りが強いということで、逆張りで強い日っていうのも分かってくると思うので、この日付を入力するだけで曜日が自動的に出ると、この後トレード結果を集計するときに、あ、月曜日はこういう傾向なんだ、火曜日はこういう傾向なんだっていうのが分かるということで、これも OK ですね。そして3番目、狙いピプスによって利益&損失金額が変わるということで、今ロンドンコーリング手法もですね、順張りで強気の時は15ピプスいきますけれども、ちょっとどっちか分かんないな、怪しいなって時は10にしたりしてます。このようにですね、狙いピプスを可変で言っておりますので、毎回毎回ここを数値を変えることによって OCO の値も変えることができるというポイント、この3つがいいところだと思います。で、現在の問題なんですけれども、この黄色いところです。勝率と勝敗がなんか動かないです。表示されないと。そして、リミットとストップが違う場合うまくいかない。ここなんですね。順張りでやってきました方はですね、リミットストップ10または15ということでやってたんですけども、カスバに関してはリミット8、ストップ10ということで、リミットとストップの値が違うんですね。そうしちゃうと、今のトレードノートだと正しい値が出ないと。ということで、もうちょっとここを直していきたいなと思います。そしてこのロンドンコーリング手法の成績なんですけれども、まず復活バージョンとして10月8日からスタートしました。で、この時はですね、ドル円相場もほとんど動かない、円高が徐々に進行している相場でしたので、高値安値でのブレイクアウトをするこのロンドンコーリング手法はですね、不利じゃないかなと思って、全て逆張りでやってたんですね、約1ヶ月間。そしたら順張りの方が勝つ日が絶対あるじゃんっていうことが分かって、そして10月26日から去年ロンドンコーリングで使用率の良かった火曜日、そして木曜日で、たまに水曜日を順張りでやり始めたんですよ。そしたら勝率が安定してきたというのを踏まえて、ちょっと経過の方を見ていただきたいなと思います。まず逆上しなかったという日が10月27日の水曜日、11月8日の月曜日、12月22日の水曜日という3日間、やはり水曜日が多いんですね。これ昨年やってた時も水曜日が多かったんじゃないかなと思いますね。で、これをまず外した段階で、カスバだけやってた10月6日から25日も含めてしまうと、55トレード中19勝16敗、勝率 54.28% という悪いんですね。で、それを、26日から順張りを導入したところから算出すると、23トレード中14勝9敗、勝率 60.86 と、やや改善されております。それに反しまして、順張りトレードだけを抽出した成績になります。これ火曜と木曜、そしてたまに水曜と、それだけなんですけども、こちらは20トレード中16勝4敗、勝率 80% ということで、順張りの方は結果がいいわけですね。で、これは先ほども言いましたけども、火曜と水曜しかやらないからということです。で、問題なのが水曜日の扱い、本当そうなんですね。水曜日を順張りにするか逆張りにするか、これによってですね、この勝敗、勝率が変わってくると思うんです。で、これはですね、カスバの方のトレードノートも完了してですね、もうちょっと曜日ごとの傾向などが分かってきた時にですね、また考えていきたいなと思います。そして全部合わせて順張りとカスバ、10月26日からの合算すると、43トレード中30勝13敗、勝率 69.76% ということで、約 70%、7割ですね、まずまずの結果だったじゃないかなと思っております。この結果を踏まえてですね、一番稼ぎたい、勝ちたいという方はですね、順張りで火曜日と木曜日だけ どんどんゴーリングショーをやったらいいんじゃないかなということもわかります。本当は私もそうしたいんですけれども、まあ、カスバもできましたし、いろいろなもうトレードの傾向分析もやりたいということで、というかまあ明日から始まりますけれども、徐々にね、ロットを上げていこうかなと、また去年と同じくね、やっていきたいなと思います。まあ昨年に関してはね、30万通貨までやりましたからね。当時はまあ、ハイレバレッジでしたし、また環境は違うんですけれども、そこまではちょっと行くかどうかわからないんだけれども、まあもちろんロットを上げて、さらにですね、攻めていきたいなと思っておりますので、また今年もですね、復活ロンドンゴーリング手法、楽しみにしていただきたいなと思います。そして、新年のご挨拶のところにも書きましたけれども、今年のね、テーマ、相場師の勘、これキーワードにしていきたいと思うんですね。で、私も様々な手法とかですね、この自動売買やってみたり、裁量やってみたり、いろんなことをやってますけれども、トレードの世界もですね、ファンダメンタル分析やテクニカル分析、システムトレードなどはありますけれども、一番大事なのは、この相場師の勘じゃないかっていうふうに思いました。で、勘っていうとですね、なんかこういい加減なトレードをやるようなね、適当な感じに聞こえますけども、そうじゃなくて、職人さんの手さばきってあるじゃないですか。見ないで何か作れちゃうとか、もう手に触っただけでグラムが分かっちゃうとか、いろいろな世界での素晴らしい職人の技っていうのがあると思うんですけども、これを身につけるには、とにかく何度も何度も何度も何度も繰り返しながら体で覚えるって感じですかね。この体で覚える技っていうのを取得したいなと思っているんですね。これを得るにはやっぱり優秀な頭脳、私もないんですけど優秀な頭脳とか高額な教材とかで偉い人の言葉とかはいらないんですね。一番大事なのはもう日々相場と淡々と向き合って、やっぱ自分にしか分かんない前ってあると思うんですよ。感覚っていうかな。それをこう独特な自分のそのやり方っていうのを身につけることが大事だと思うんですね。で、やはりトレードっていうのはもう十人十色っていうか、もう同じやり方をやってもやはり勝つ人も負ける人もいるわけですよ。で、ファンダメンタルがこう見方がね間違ってた時でも勝つ時は勝つし、正しくても負ける時もありますよね。で、テクニカルの方もよくテクニカルので、ね、このエントリーポイントをどこですかとか聞かれるんですけども、正しいところで入ったとしても、負けちゃうときは負けるんです。で、逆にまあ適当にいいやって言って入っちゃっても、勝つときは勝つ。これね、トレードやってる方は絶対わかると思うんですけども、本当にそうなんです。だから、もう、それが正しいとか正しくないじゃなくて、結局相場は、その現在の相場の動きは正しくて、我々トレーダーが、正しいかどうかっていうことじゃないですね。で、何が大事かって言うと勝つか負けるかですよね。勝ちたいわけですから、まあ言っちゃなんですけど勝ちゃいいっていうことになるんですけど、それには相場のその時の雰囲気をかに掴み取るかっていうことじゃないかなって本当に思うんですね。で、この私のボリヘドラゴン式のスキャルピングに関しても、このドラゴンはチコスパンなんですけれども、これがね、うねうねうねうね動くんですね。で、これがもうなんか生きてる感じがするんですね。生き物のように見えるので、ドラゴンっていう名前をつけたんですけれども、これを見てた時にやっぱ相場は生きてるんだなというふうに感じてるんですね。で、それも踏まえてやはり生き物の感が大事じゃないかなって思いました。これもう新年のご挨拶、そして大晦日のところにもちょろっと書きましたけれども、とにかく数を多くこなしてですね、身につけるこの職人技、これが今年のテーマになっておりますし、そうありたいなと思っております。さて、そんなことで、今年はいろいろなですね、また案件があります。ファンダメンタル的に言うと、ドル円この後どうなるだろうか、上がるか下がるかと。で、ユーロ問題もまだそのままですし、まあ、朝鮮半島の問題もまだなんかありそうですし。中国の利上げ問題とかですね、いろんなニュースが世界を飛び交うんですけれども、もうそれに惑わされちゃいけないです。もうその流れに任せて、もう柔軟にしてですね、今年の相場も楽しく、そして勝って、いきたいと思っております。ということで、新年早々のポッドキャストで、ちょっと声が出なかったんですけれども、お聞き苦しかったでしょうかね、皆さん。とにかくもう私はですね、通常モードに 変わりつつありますので、今年1年もですね、この3万円からの FX 投資生活、そして私、名前もちょっと変えました、ボリヘイ、過去 FX ライフ30,000のともども、よろしくお願いいたします。ということで今日はここまで。Have a nice day! 管理人でした。